丸山です。今日はマイクロソフトのオープンネスについて少しお話をしたいと思います。で、オープンというとオープンソース、今日のテーマもオープンソースになってるんですが、実はいろいろあって、オープンネスって言葉は実は広い意味があって、一つは技術の標準化というのが昔からありました。で、例えばこれ今電力節電なり計画停電って話があるんですが、これ今日本ちょっと変なんですよね。西と東で電力の融通ができないんですよ。無理してやった人も100万キロワット程度で、で、それはなぜかというと、皆さんご承知の通り、東と西で周波数っていうか違うんですね。それは昔東京と大阪で別なメーカーの機械入れちゃったからということがずっと今まで続いているということです。で、電力って結構面白くて、今原発とかそういうのってすごい最新技術の塊みたいに思ってるかもしれませんが、電力って昔明治時代っていうのは全国に690社ぐらい発電会社があったんです。で、今のちょうどデータセンターとよく似てるなと思ってるんですけれども、で、それがずっと独占が進んで、実はこの鶴見崇上事件って有名、日本最大の喧嘩って言われてるんですけども、河川敷で電力会社の社員同士が社員じゃないですけどもね、喧嘩したみたいな大騒ぎですね。何人か死んでると思いますけれども、そういうことをやって大きくなって、だけどやっぱり統一っていうか、いろんなところでツケが残ってるっていうのが現状です。で、これ例えばコンセントを見れば、これ世界のコンセントいろいろ形状違い、皆さんご承知だと思います。僕では右側のような機械持ってて、機械じゃん、道具を持ってていつも合わせるんですけども、これは変ですよね。で、これはスタンダードが実はナショナルスタンダードになってるからなんです。グローバルスタンダード電力ないんですよ。だいたい50、キロ、60キロってだいたい2つに分かれてるらしいけど、コンセントの形はみんなバラバラで、それが電気の世界のスタンダードの現状ですね。で、ちょっと昔、今から150年ぐらい前の話に戻ります。これどうなったか分かりますか？これペリーが実は浦賀にやってきた時に、当時の徳川将軍家にプレゼントを持ってきます。それは何かというと、実はこれ電信なんですよね。だからその江戸時代末期に実は電信ってのがあって、あったばかりじゃなくて、1865年、大体今から150年前ですけれども、万国電信連合ってやつができます。で、加盟国の電信線の延長は50万キロで、電報は年間3000万通。だからもう150年前に実はグローバルネットワークがあって、グローバルっていうのは1866年にヨーロッパとアメリカがつながります。で、日本もその直後に長崎から上海、上海からインド、インドからヨーロッパ行って、で、その今の線でアメリカにつながる。それからもう一つ経路があって、シベリア経由でヨーロッパ行って、やはりアメリカ、ルーティングが2つあったんですね、電信は。でも日本は20世紀の際、ちょうど今から、この前あれですね、KDDI さんとグーグルがそれを記念して何かイベントやったのを覚えてますか、2006年に。で、日米の太平洋間の横断、海底電信って実は100年以上前にアメリカと日本の電信線結ばれたんですよね。もう100年以上経ってます。で、なんでそんなこと言ってるかというと、実はこれ21世紀の10年間でどういう変化が起きたかっていうんですが、携帯電話は爆発に普及します。今世界人口の8割が携帯を持ってます。今は世界人口70億ですから、56億人、あるいはおそらく来年には60億人が携帯を持ってるという世界になろうと。こんな大きな変化ってあんまりないんですね。インターネットの伸びはそれと比べるとまだまだ3分の1以下、微々たるものです。ただ電話っていうのは非常に恐るべき世界で、これ皆さん多分今もう子供はおそらく左側の黒電話ってもう知らねえって言うかもしれないし、プッシュフォンも多分知らない世代が増えてくると思いますけど、驚くべきことは今でも黒電話からスマートフォン電話かかるんですよ。当たり前ですけど、これ全然信号のやりとは違うんだけれども、ちゃんとかかる。プッシュフォンだって黒電話だってちゃんとつながる。で、それだけじゃなくて、これ今なんていうの、アフリカのマサイ族ってすごい携帯ってスマートフォン普及していて、 一説によると日本より進んでるんじゃないかって言われてるんですけど、マサイ族だろうが、日本の女子高生だろうが、アメリカだろうが、グローバルにもすぐつながる。で、それは恐ろしい技術の力ですね。インターネットを見たら皆さんそれは当たり前と思うかもしれませんけれども、それは規格がちゃんとできてるからです。それは国際電気通信連合って ITU ってやつが、無線通信、電気通信において標準化をちゃんと進める、それを目的にして、そもそもは先ほど紹介したペルーが来た時代の万国電信連合そのものなんですよ。ITU って実は150年以上の歴史があって、で、最古の国際、これ今国際連合の下にありますけれども、最古の国際機関で、それが電信、今は電話ですね。それが脈々とこの標準化を進めてきた。注意してほしいのは、これは各国間、国の間の標準化なんですよね。国が単位で国際連合に加盟する。で、そういう規模、あるいはそういう組織のあり方をして標準化をやってきた。で、コンピューター通信に関してもそういった類のって言っちゃ悪いけれども、そういう標準機関たくさんありまして、 ISO、IEC、 あるいは ITU、 あるいは IEEE で、こういった機関が標準化をずっと進めています。これもある種総合運用性を確保するために、技術の国際的な標準化、それは昔から行われてきた。で、そのための国際標準団体も昔から存在する。で、これはある意味、通信というのはそのある種公共的なもの、つながらなかったらほとんど意味がないわけで、で、それは今のこと、技術のオープン性、あるいはオープンスタンダードと言われるものは、実は非常に昔からあったということです。で、IT 技術のオープン性っていうと、皆さんすぐに、今日の演題もそうなんですが、オープンソースを思い浮かべるかもしれませんが、オープン性って実はいろんな側面、いろんな切り口があります。で、IT 技術が多くの人に広く使われるにつれて、技術を標準化する。で、それが非常に強い要求になってきた。で、それは今ではオープンな標準、昔は単に標準化って言わなかったんですよね。今はそれがオープンな標準って言い方をするのが、それも後で少し話したいと思いますが、それは多分大きな変化なんです。で、IT 技術のオープン性っていろいろあって、一つは今お話した ITU、 もう150年以上前から国の間で通信の技術の標準化を進める、これは今でも続いてるんです。 ITU はしかも携帯電話の標準化 ITU がやってるんですよね。で、そういう標準があります。もう一つはオープンなプロトコルをそこに準拠して、代表的なやっぱり HTTP ですね。それは W3C が決めてるんですけれども、 HTTP ってプロトコルをちゃんとみんなで守って使おう、これも大事なオープン性です。それからいろんなオープンな API を公開する、それも大事なオープン性です。 MS さんの場合には今まであまりオープンソースではなかったんですが、この上の3つは実は昔からきちんとやっていたというふうに思います。で、特にオープンの API の公開に関して言うと、やっぱり Windows っていうのはそういう意味では非常にその API をコンシューマーや開発者で、そこにきちんと公開してやってきてたんだというふうに思います。これは MS さんの最近マイクロソフトプラスオープンネスっていうドキュメントが、これなかなか面白い、短いんでぜひ読んでいただきたいんですけれども、マイクロソフトはオープン性を推進するために150以上の標準化団体に1000人以上の標準化の専門家を派遣してきた。これは今言ったこれで言うと上の3つですね。で、もう一つ、マイクロソフトは8万6000ページにも上るプロトコルの技術文書を出版し、毎年100万行のコードを公開してきた。で、これはここも特に2番目と3番目ですね。で、そういうことっていうのは実はオープン性の大事な構成要素です。で、最後にそのオープンソースっていうのがあるわけですけれども、で、それがどういうものかって少し話してみようと思います。API の話を少ししましょう。で、API は今いろいろ話題になってる問題です。で、オープンな API っていうか、 API を公開することによってビジネスや技術が広まるっていうのもあるけど、それをなんとか守ろうっていう動きもあるんです。これはヨーロッパの裁判なんですが、ある会社が、これは多分統計処理の ソフトを作ってる会社だったと思います。でそ の, あのそれを市場で先行してたのその API を全部まあ言い方悪くパクってその API をそのまま利用して実はその A 社のもともとのあの統計処理パッケージもはるかに安くて使いやすいものを B 社が作ったんですね。それで A 社が頭に来てうちの API を黙って使うのはけしからんっていうので裁判を起こしたのがこの事例です。で大事なこの2段目にあるようにまあ著作権は大事なんだけれども2段目にあるのはアイディアや原理それは著作権の保護の対象にはならない。ここ大事なポイントなんですよね。でインターフェースもその著作権の対象にはならない。で著作権の保護の対象になるのはアイデアや原理の表現エクスプレッションって言ってましたけどもその表現が著作権の対象になるんだっていうことですね。でまあ例えば言語で言うとまあ言語は当然著作権の対象にはなりません。だけどその言語を用いて書かれた表現それは著作権はオープンソースでも当然のようにその書かれたソースコードの著作権というのは守られるべきだってそういう立場ですね。まあそれはいろいろ守り方あってみんな公開してもいいよっていうのもあるしいや公開したくないっていうのもありますけれどもいずれにしろ権利はあるんだっていう点では一部ただし権利があるのは書かれたソースコードに対してここの言い方で言うとアイディアが対象になるんじゃアイディアの表現されたものプログラムの言語が保護されるんじゃなくてそのプログラム言語で表現されたコードが著作権保護の対象になるそういう考えですね。でこの裁判ではだから A 社が自分の API を使うのにけしからんと訴えた B 社を訴えたわけですけれどもコンピュータープログラムの機能もプログラム言語もそれからデータファイルの形式でそれは表現の形式ではないということで著作権の保護を受けることはできないということで A 社の訴えを退けたんですね。これは今年の5月です。でもしもコンピュータープログラムの機能が著作権の保護されるというような主張を受け入れるというとつまるところそれは結局アイデアの独占になってしまう。アイデアは独占しちゃいけないですね。それの表現は対応であってもいいけどアイデアは独占しちゃいけない。でそれは結局アイデアの独占を許すとその技術の進歩と産業の発展を損なう。でそういう判断を欧州裁判所がしました。でこれはとても大事なことで、でまあ日本でも著作権法で言語あるいはその表現というのは著作権保護の対象にならないというふうになってるんですが、最近またいろいろな問題が例えば今の最近のオラクルとグーグルのアンドロイドをめぐる訴訟っていうのは、で今年の4月にオラクルはグーグルのアンドロイドが Java の API を使って、でそれでGoogle を訴えます。で損害賠償60億ドルで、で特徴的なのは言語の API ですね。それが著作権保護の対象になるという主張を展開します。で残念ながら今年の5月の末にカリフォルニアの裁判所で Java の API は著作権の保護の対象にならないって判決が下りて、で6月になってオラクルこれ損害賠償を放棄します。でまあ、オラクル敗訴ですね。でこれはでもまだくすぶってるんでこれからどういうことになるか分かりませんが、僕は言語の API が著作権で保護されるって僕はやっぱりおかしいと思います。いろんなアプリケーションの API はそれを公開する公開しない著作権で守ろうとすらあり得るかもしれません。だけれども言語の API はもともと保護されるべきだっていう人は多分おかしいと僕は思ってます。これ実はオラクルが Google を訴えた37の API を使ってるっていうんで Google を訴えるんですが、それの API これ全部並べてみたんですが、ちょっと Java あまり皆さん知らないかもしれないけど、どうやっても多分対応物があるから分かると思うんです、まあ、ちょっと青い字で書いてある Java.io これはリードライトですね、読み書きプリントで、それから JavaLang はクラスだとかオブジェクトだとかそれ全部まあ、あとよく使うストリングも全部 Java ラングの中に入ってますね。それから Java ネット、これはソケットっていうか www で通信するにも java.net って必ず使います。で java.util これはあれですね、アレとかベクターとかハッシュとか そういうものは Java Ut に入ってるわけですよ。で、ともかく Java Run 使っちゃいけないっていうんだったら、ハローワールド書けない。ハローワールド使うんだったら、Java Run 必ず使わなきゃいけない。パッケージ、インポートしなきゃいけないんで、それは、Google の著作権の対象だと、それはおかしいです。今までこんなことは言ったことはなかったし、でそれはおかしいと思います。で、まあ、ドットネットの場合にはもう国際標準に多分なってるんで、でそういう要求はもともと出ないと思いますけれども、C シャープですね、それは日本でも国際でも多分標準化が進んでるんで、そういう API の使用が著作権の侵害だっていう申し立てはないと思いますけれども、Java の場合はその辺が不鮮明だったというか、初めての訴えだけれども、まあ、僕らが考えたらそれは無理だよねっていう、それはその通り、ちゃんとそれは却下されて、オラクルが敗れました。で、まあでも、著作権っていうか、そのオープンネスって難しいんですね。で、このオラクル、グーグルの訴訟について、エレクトロニクス・フロンティア・ファンデーションって、EFF って有名なアメリカ の, ネット上の人権保護団体みたいな、そういうのがあって、あるんですが、面白い論文書いてて、こういうことを言っても、例えばフリーでオープン、これは MS さんのプロジェクトですけれども、サンバを例に取る。サンバはもう数百万人の組織の共有フォルダやネットワークドライバーが稼働している。もしもサンバが、それも総合再生、マイクロソフトの SMB プロトコル API の著作権を侵害している。オラクルの言い方で言ったら、サンバプロジェクトって著作権侵害で訴えられうるという話ですね。まあ、言語だからもっと僕は厳密な保護されるべきだと思いますが、SMB をある種勝手に使ってるわけ、勝手かどうかよくわかんないですけど、そういうことを考えてみたら、いかにその API の使用を制限するっていう方向は、多分おかしいっていうことを、この人たちは言っていました。で、これ、僕の友達が作った、面白いやつなんですけど、見ればこれ、キネクトを積んでるんです。ロボットなんですよね。で、人の顔を見つけて、その後追いかけていくっていう、そういうロボットなんです。だけど、これ、目はキネクトで、本体はアンドロイドなんですよ。で、それを iPhone、iPad で映像を見るっていう、そういうなんか、受け狙いなんですけれども、で、これはアンドロイドの、要するに Google も Microsoft も Apple も API を公開してるから、こういう、細工っていうか、それができるんですよね。で、API っていうのはそういう意味じゃ非常に、オープンソース、ソースを公開しなくても、API を公開してるっていうだけでも、非常にいろんなことができる。で、オープン、IT の世界は、まあ皆さん、いろんな、例えば、Google の人がいて、Apple の人がいて、Microsoft がいて、で、まあ、オラクルもいればって、いろんなこう、事案に分かれてるように見えますが、ただ、コンシューマーから見れば、それはどうでもいいと思います。でその違いは本当は意味持たなくて、コンシューマーはマーケットで自分にとって使いやすいもの、自分にとって便利なもの、自分にとって面白いものを選んでいってるわけですよ。で、一方、その技術がオープンになっていけば、オープンソースである必要は実はなくて、API さえオープンになっていれば、誰でもいろんな面白いものを開発者ができ、それらを組み合わせて面白いものができる。で、公開された API を組み合わせて、使いやすいもの、面白いもの、便利なものを作れる。で、そういう意味では API の公開っていうのは、オープンな技術っていうのは別にオープンソースじゃなくても、API がオープンであるだけでも、非常に自由な開発を可能にする。これはとても大事なことですね。で、どうもオープンってすぐオープンソースを思っちゃいますが、国際標準もあれば API のオープンネスもある。で、そういうものの基礎の上に、オープンソースがあるんだっていう話ですね。で、オープンソースが登場したのも、これも実は、まあ、今言いましたように、古い歴史を持つ標準化の時代から、現代のオープン化へ、こう、質的に転換するわけですけれども、それは、インターネットが普及して、オープンソースでムーブメントが登場したことによります。実はこれにも前史があって、実際には80年代の半ば、まだインターネットが出る前ですね、まあ、ユニックスが、大学に対して早々を自由に公開したことは多分、大きかったと思いますけれども、ストールマンという人がフリーソフトウェアファウンデーション、GNU のプロジェクトの始め、これは80年代ですね。で、基本的にはソフトウェアは特定の国や企業や団体、個人の所有物ではなくて、まあ共有財産で誰でも開発、供給に参加できて、誰でも自由に使いできる、そういう理念にドライブされたムーブメントです。で、これは実は、そういう考え方って、 ていうのはコピーライターとコピーレフトって言い方をしたりするんですけれども、今のオープンソースの運動には非常に深い影響を与えています。ただしこれは多数派にはならなかった面があります。でなぜならばフリーソフトっていう言葉が無償のソフトと混同されることもあったし、あまりしちゃいけない、それも非常に攻撃的な人でプロプライティアの技術をどんどん攻撃したっていうこともあって、でその理念はいいけどどうもねっていう感じで受け止められてた面があったと、繰り返しますけどこれは非常にいろんな意味で深い影響をオープンソース運動には与えています。でただ転機があったのは1998年にエリック・スティーブン・レイモンドっていう人がフリーソフトってやっぱりこうネガティブなイメージがあって、でそれを一掃するために衣替えをしようというオープンソースって言葉を展開します。これ実は背景は皆さん例えばインターネットエクスプローラーが市場のシェアがわーっと伸びて、それに対抗するのはネットスケープの連中がそのマーケティングの必要からオープンソースっていうことを生み出したとも言われてます。で基本的にコードの再配布の自由、それからそれは無償ライセンス、それからソースコードの公開で、あとはそのコードを改変しても構わない、そういうことですね。でこれは実は最初はフリーソフトムーブメントと混同されてなかなか企業の理解を得られなかったんですけれども、それは消費者だけじゃなくて海外にとってもさらには企業にとっても重要な戦略だっていう受け止め方がこの21世紀の頭からだんだん広がってきます。代表的な運動は彼誰だっけ、スティーブン・レイモンドがやった OSI オープンソースイニシアティブってあります。それからストロムがやった、これもオープンソースの一部ですけどフリーソフトウェアファンデーションがあって、大事なのは次の2つですね。 W3C これはインターネットの標準を決めて、これも実はオープンソースです。あとはLinux ですね、アパッチだとかモジラとかで、そういうのがどんどん出てきます。で実際に IBM さんはなくなっちゃいましたけれども、レッドハットがある意味でオープンソースでビジネスで成功した最初の企業とも言われてますけれども、で Google やオラクルも企業の戦略としてオープンソースの看板をかけるようになる。でそういう変化が21世紀の最初の10年の間に徐々に進行します。でやっぱりそれはIT の世界でオープン化の流れを後押ししたのはインターネットの爆発的な普及と世界のビジネスの成功です。そういう余力ができた、あるいはそのため人を集めるためにどういうそのマーケティング的なその旗印が必要かという考えもあったと思います。でもともと通信の世界では古くから国際標準というのはあったんですけれども、それもインターネットの成功も実はまさにそういう国際的なオープンな標準へのそれがもたらした成功、最も典型的な成功例、インターネット単なる国際標準じゃなくて、それはこの中でオープンな標準という意識がみんなの中に入っちゃう。今も国際標準デジュール、デファクトに対してデジュールって言い方をするんですが、デジュールな標準っていうのはあまりそんなにみんな大したことだと思ってないです。みんなオープンなグローバルな標準で、そういうものが当たり前の意識になって、これは W3C、 これはティンバーナーズリーですが1994年に設立したんですが、これは実は企業、大学、個人会員って取ってない、しかも高いんだよね、会費が。で、ただし、特許使用料は取らない、で誰でも実装可能、あるいは認証プログラムを持たない、誰でも実装できる、それは今までの例えば ITU とか違うところなんですね。だけど、団体単位というところです。今やってるのは ITEM5。とかそれから昔ドムとかエクスも、これは全部 W3C がありました。インターネットのプロトコルの標準はほとんど全部ここがやっている。もう一つ ITF っていう団体があって、これは RFC って言葉がございます。リクエストポコメントっていうんですけれども、インターネットを利用される技術の標準、これはねなんかすごい硬い組織だと思われるかもしれませんが、これはML に参加すれば誰でも参加できる、個人に参加できるんですよね。で自分でいくらでも RFC が書けるっていう、採択されるかどうかは別にして、それを要求することはできる。で、そういう意味で非常に組織としては緩やかなっ ていうか、でも今 ITF がなかったらあのインターネット世界の標準ってやっぱうまくいかないんですね。だからその万国通信連合っていうか今の ITU の母体になった150の国型になった団体から、まあ、いろんな標準化団体あるいはオープンソースの団体があるけれども、 ITF はあの個人ベースので個人がメールで議論を戦わせて標準をあれあのリクエストコメントっていうのがあのコメントを求めますっていう意味ですね。で、まあ、そういうところで標準を作っていくというのもこれも多分新しい動きだというふうに思います。でそのオープン化の流れ実は加速していて、でクラウドデバイスの登場があの IT 技術の利用者コンシューマー層を非常に広げた、まあ、それは IT 技術のコンシューマライゼーションというふうに言われてますけれども、それはますます新しい力でオープン化を進めていった。でこれで言いますと2006年にアマゾンが出て2008年にマイクロソフトのアズールが出て、実は2004年にあの Google が上場します。あの Facebook の上場は2012年なので、あの Google と Facebook って約8年ほとんど1世代違うんですね。その間にまあいろんな変化がで2000それとは同じ時期に2007年に iPhone が出て2008年に Android が出ます。で今 Android、iPhone 合わせてスマートフォンはあの携帯電話全体の3割を占めるようになったというふうに言われています。でこれあのデバイス、そういう僕がクラウドデバイスって言うんですけど、そういうものをちょっと右側はあの最近のやつ分かりにくいちょっと拡大しますけれども、これ上が PC、Windows ですね、下が Mac の線ですね。でものすごい勢いで伸びてるの分かりますね。 Android、iPhone、iPad だからサーフィスも頑張んなきゃいけない。だからそのトレッドと言われるものが多分総計したらもう PC を超える数になっている。で21世紀の最初の10年の後半で、それがそういうクラウドデバイスの拡大というのは PC を上回る勢いで、今まで PC を持った人はおそらく今度はみんなそういうデバイスを持つようになる。でそれはしかももっと裾野が広がる。先ほど携帯があの世界人口の8割あの約あの60億台って言いましたけれども、今問題になってるのはその携帯は実はスマートフォンじゃないんですよ。でスマートフォンがもしもフェクドル、今だいたい200ドルくらいですね、安くて。それがフェクドルを切るようになれば、おそらく今、あの3割しかいないインターネットの利用者が、おそらく8割の、この携帯がスマートになるというのは、とにもなおさらず、インターネットにつながるってことです。フェクドルの携帯を作れば、おそらく、あの、世界中のインターネットの利用率は、おそらく、あの、7割、8割、何十億人が、あの、インターネットを作る時代に近づくというふうに思います。それはおそらく、あの誰かが成功するんですね。昔はノキアがそういう携帯伸長のあの世界グローバルに展開するノキアが大きな勢力を占めてたんですが、今ノキアはあまりそういう元気はないんですね。かといってあの日本のあのアップルが100ドルの携帯を出すとは思えませんし、日本のメーカーがあの100ドル の携帯を作るとは思いませんが、あのそういう力、もしもあの100ドルの携帯があれば市場はおそらくあの今の何倍にも、おそらく第2のノキアが多分いつか誕生するだろうと僕は思ってます。でクラウドデバイスというのは現在のインターネットの骨組みを形成していて、でそれはあのやっぱりクラウドとスマートフォンとインターネットの発展系なんですよね。でインターネットの普及発展をそのオープンさが支えてきたように、クラウドとクラウドデバイスの世界の発展はオープンなインターネット標準技術なしには多分クラウドもあのクラウドデバイスに成り立たない。で僕はあの実は MS とあまりあの関係なかったんです。僕はあの2008年に僕はアズールに興味を持って、アズールローンチの PDCA と2008年行ったんです。そこであのレイ・ヨウジーの話に非常に感銘を覚えたのがあって、で彼はあのクラウドはそのインターネット標準技術に準拠するんだと、それを非常に強く言ってた。それは非常に印象に残ってます。でまあ、今回 あのいろんなオープン化も僕が見るとやっぱりそのクラウドを中心に起きてくる。でそれからもう一つは多分 Windows 8の HTML5 対応なんですけども、それはあの偶然ではないというふうに思います。でこれも MS の文章ですけども、マイクロソフトはクラウドコンピューティングはイノベーションとコネクティビティの経済的な成長に前例のある対抗機会を提供すると感じて、我々はデータポータビリティ、移植性と開発の容易さ、ツールと言語の会社の選択、そして利用者のクラウドサービス、全て の複数の側面の選択をサポートするために、クラウドのオープン化にコミットして、だからクラウドを語る際に、必ずオープンネスを語らないと、あのビジネスが多分できなくなる。だからクラウドがオープンさを必要するのはある意味当然なんです。 で、その IT 技術がこのコンシューマー界で何万人、何千万人、何億人って人が IT 技術を使うという、要するにシステムもユーザーの環境も実は多様化するってことです。現実的には上から下まで同じ単一の技術で使うってことはあまりいない。で、現実のシステムはほとんどオープンなものとそうじゃないもの、統合環境ですね、システム。で、ユーザーから見ても、IT の主要なクライアントはコンシューマーです、今や。で、そこではユーザーの IT 環境の多様化が進んで、オープンだろうが、オープンじゃないだろうが、いいものを選ぶ。で、それは止められないですね。IT 技術さんがその宗教戦争をしている場合じゃなくて、いいものを出せば、コンシューマーはついてくる。で、それはでも必ずオープンなものが市場の多数をこう集められる。そういう力学が働いているんだと思います。こうしたが、今後環境下ではシステム側、ユーザー側もオープンな API、オープンなプロトコル、あるいはインターオペラ、総合運用性ですね、それを自然に求めるし、逆に、で、そういうインターフェースを提供できない企業は競争力が低下してきます。で、IT の世界は変化は激しいわけで、自社のプロプライティや技術ずっと固執して、何年後かそれが競争に生き残るかもしれない。でも生き残らない可能性もありますね。で、それならばいっそのことを共通のオープンな標準の中で競争した方がむしろリスクを下げられる。それは合理的な判断だと思います。で、僕はもう楽観的に言うと、いずれ IT の世界でもオープンを、それが企業の社会的評価にとって非常に大事な市場を占めるようになるというふうに思ってます。で、先ほど見ましたが、 MS さんのオープン化を強くドライブしてる、多分2つあると。1つはクラウドですね。これはオープン必須です。それからもう一つは、ここのところ非常に強力に僕は印象を持ってるんですが、 Windows 8での、やっぱり Web 対応、 HTML5 対応、この2つをやってる限りオープンの道へ歩まざるを得ないというふうに思います。で、先ほど言いましたように、僕が2008年 PDCA と出ました。そこではレイオジーがインターの標準技術への準拠を強調しました。それから次の年の PDC も僕行ったんですが、 PDC ここではね、この子もちょっとショックを受けたんですが、HTML5 をやるっていう発表をします。それは2009年ですね。で、ウェブ標準に準拠するんだって方向を出します。で、まあいろいろ言いますが、それでこの時は IE8 っていうブラウザーは HTML5 でいうとボロボロで全然点数取れない段階ですね。そこででもちゃんとチャレンジするんだって言って、2011年にはその IE9 のリリースが正式に、これはもう随分いい成績出しましたね。それから2011年の IE10 で、これではおそらく最も HTML5 対応が進んでいるブラウザーの一つに IE が急速に上がってくるということです。それから去年のビルド僕も出たんですが、 Windows 8 っていうのはそのアーキテクチャ見ても分かりますけれども、やっぱり Web 対応、 HTML5 あるいは JavaScript の対応を非常に強く意識したプロトコル、OS ですね。で、IE9 のその対応はこれぐらいでしたけれども、 IE10 だってこれぐらいいろんな 見えないでしょうけど、後で資料公開します、見てください。で、こういうのが進んで、開発もいろいろできてます。あと HTML5 ラボっていうのもできて、で、前はどっちかっていうと CSS だとか結構地味なところをこうやってたような気がするんですが、今はもう違いますね。WebSocket だとか、ファイル API とか、そういうのをガンガンガンガン、MS さんの研究の人が発言する、そういう時代が来ているというふうに思います。で、ここでちょっと Azure が今どういうこと、これ今日多分いろいろお話は聞いてると思いますけれども、実際のデモという形でデモをしていただきたい。佐藤直樹君、よろしくお願いします。こっちか。
こんにちは、佐藤直樹です。丸山先生との共演はいつ以来ですかね。
君はオラクルに入った時以来だ。違う。
それは十数年前。
違う違う違う。オラクル。MS に入った時。
そうですね。ちょうど私2年ぐらい前にマイクロソフトに入った Azure をやり始めたんですが、その前はオラクルという会社で、Java を中心にミドルウェアの製品のエヴァンジェリストやってました。で、ちょうどですね、思い出しました。2年前に Azure のユーザー会の立ち上げの戦場パーティーがありましたね、テックエド。その時にテックエドで一緒に
そうで
講演したのを思い出しました。で、私はその後すぐマイクロソフトに入ってずっと Azure やってるというものです。 で、今日喋るスライドを今出しながら、出すのでちょっと待ちくださいね。で、今日お話したいことなんですが、で今私慌ててましてパワーポイント開こうと思って私のマシンでアウトルックを開いてしまったのでちょっと待ちください
、はい、切り替わった
の、ね、切り替わったので大丈夫です。はい、出ました。なんかこう準備が悪いのがバレちゃいますね。はい、よいしょ。はい、で今日はまあマイクロソフトが本当にオープンかという話なんですけども、まあ私自身、まあ、バックグラウンドもあってですね、まあ、マイクロソフトのテクノロジーが強くて、まあ、今マイクロソフトに入って仕事をしているというわけではなくて、むしろマイクロソフトの技術以外のところの、まあ、技術とかスキルというところを、活用してほしいという形で、まあ、マイクロソフトに呼ばれたというところがあります。でずっと Azure やってるんですが、まあ、Azure も、まあ、2年前から、まあ、オープンですということは、まあ、標榜はしていたんですが、まあ、やっと、まあ、今回のスプリングリリースでそれが、体感できるというかですね、やっと現実味を持って語れるようになってきたなというふうに思っています。はい、で今日なんですけども、この後ですね15分ぐらいお時間いただきまして、簡単にマイクロソフト以外の技術を使って Azure をどう活用できるかというお話をしたいと思います。で、まあ、丸山先生も Java ユーザー街の代表ですし、私も Java をやったので、丸山先生からもらったお題は、Java と Linux の VM を使って何かやってくれという緩いお題をいただきまして、まあ、いろいろ考えたんですが、ちょっとシナリオを考えてきました。でですね、まあ、この辺のスライドは皆さん見られていると思いますが、まあ、Azure、もともとあったクラウドサービスに加えて今回、まあ、仮想マシンとウェブサイトというのが出たんですけども、今日のシナリオとしては、まあ、MySQL と、まあ、Glassfish という Java のアプリケーションサーバーですね。この上で動く、まあ、Java のウェブアプリケーションがあるという前提で、それを仮想マシンの上に Linux ベースで移植をする。あるいは、クラウドサービスを使ってデータベースのサービスを使うというような形で2つのパターンですね。IaaS を使う、PaaS を使うというパターンで、どういう形で、まあ、具体的な作業ですとか、操作をしていくのかというところを簡単にお見せできればなと思います。でもう一つ、ウェブサイトは残念ながら現在 Java は対応しておりませんで、ASP.NET、PHP ノードですね、このあたり対応していますので、もしかしたら将来、Java が入ってくるかもしれませんが、ちょっとそこは、分かりません。今日は見せられません。はい、でシナリオなんですが、まず、簡単にこのローカルマシンで、シンプルなアプリケーションを作ります。このキャラクターご存知ない方が、おそらく多数だと思うんですが、NetBeans というオープンソースの ID ですね、まあ、Eclipse の競合みたいなものですけども、そのキャラクターの NecoBean というものです。お見せください。で、この後やるのは JPA という OR マッピングの技術と JSF というウェブの UI を定義するフレームワーク、どちらも Java EE の標準の技術です。この技術を使って簡単なアプリを作ります。で、ID としては NetBeans、実行環境としては RDB として MySQL、 アプリケーションサーバーとして Glassfish という、まあ、全てオープンソースのものを使っていくということになります。でその後なんですけども、今度はこの開発環境で動いているアプリケーションを Azure の仮想マシンに持っていきましょうということで、まあ、Windows でもいいんですが、今回 Linux、まあ、CentOS を使ってその VM の上に必要な環境を準備をしてアプリケーションを持っていきますというところを簡単にお見せをします。でその後今度は IaaS ではなくやはり PaaS の方がいいだろうというところで、PaaS の機能をどういうふうに活用できますかという観点で、ご紹介をしたいと思います。後で現物はお見せしますけども、Java のアプリケーションですね、 Java のアプリケーションサーバーの上で動くアプリケーションの、クラウドサービスの上での、実行という観点では Eclipse のプラグインがありまして、これで簡単に Azure 向けのパッケージというのを作れるんですね。ですので、そのツール、こちらも最近最新版が出て非常に機能拡張していますので、そのプラグインがどういったふうに使えるのかというところをお見せします。でもう一つ一番下に書いてあるのが、データベースをサービスとして使うところですね。プラットフォームとして、仮想マシン上のなんていうかなプラットフォームをマイクロソフトさんに任せるだけではなくて、データベースの管理もソフトに任せてしまいましょうということです。でこれに関しては、マイクロソフト自体は SQL Azure と呼んでいた、現在は SQL データベースと呼ばれているもの SQL サーバーベースのデータベースサービスを提供してますけども、今回ですね、今月から、ClearDB という、パートナーですね、こちらのパートナーさんが、Azure の上で MySQL のデータベースのサービスを始めておりますので、こちらを使っていくところをお見せしたいと思います。はい、それではスライドはこの辺にして実際にアプリを作ってみましょう。はい、まず開発環境です。ローカルで作ります。何もない状態から作りますね。はい、こちらネットビーンズの最新版です。まあこのアプリケーションの作り方の詳細を、まあ、お見せしてもしょうがないというところもあるんですが、まあ、簡単にゼロから作っていきたいと思います。ウェブアプリケーションのプロジェクトを新規に作ります。実行環境としては GlassFish というアプリケーションですね。こちらを選んで、まあ、JavaEE の6という最新のバージョンに準拠したアプリケーションを作っていきます。よいしょ、はい、で JSF Java Server Faces という技術を使いますね。でプロジェクトを作った後にはこの PC でローカルで MySQL も動いてますので、でその中に実はもう簡単なテーブルが作ってあるんですね。実際には MySQL のサンプルデータベースの、サキラだったかな、っていう、データベースのをインポートしてありますので、それをベースに、JPA ですね、エンティティというものを作っていきたいと思います。はい、JPA は、まあ、.NET をご存知の方はエンティティフレームワークみたいなものとざっくり思ってください。よいしょ。はい、データベースからのエンティティというですね、こちらを作ります。まずエンティティというクラスを作ってからテーブルを作ることもできるんですけど、今回は事前にデータベースのテーブルがあるという前提で、それをもとに対応するオブジェクトですね、クラス定義を作っていくというところをやってみたいと思います。はい、で今ローカルのデータベースに接続をしてテーブルの定義を読み込んできました。はい、テーブルいっぱいあります。これは、まあ、レンタル、ビデオのデータモデルに行ってるんですけども、全部を作るとちょっと追加するとちょっと冗長なので、フィルムですね、映画の情報が入っているテーブルとその映画の言語ですね、ランゲージを、表すテーブル、2つのテーブルだけに対してエンティティを定義していきたいと思います。よいしょ、はい、Java のパッケージに指定してよいしょと、でまあ、これで、まあ、テーブルの定義に対応したクラスの定義ができて、まあ、対応するフィールド、列に対するフィールドができているということですね。でデータベースの外部参照なんかも、そのうまく読み取ってオブジェクト間の関連ですね、1対1や1対多の関係というものを作ってくれています。はい、でここでは、まあ、エンティティができたのでそのエンティティに対してクラッドですね、まあ、参照したり更新したりする、ページを、簡単に作れるという機能がありますので、ちょっと手抜きでエンティティをベースに JSF のページというものを作ってみたいと思います。はい、こんな感じで、まあ、非常にシンプルなデータモデルと対応する UI ができました。はい、ちゃんと動くか確認してみましょう。ローカルで実行します。 NetBeans には GlassFish という Java のアプリケーションサーバーがバンドルされておりますので、今バンドルされているアプリケーションサーバーを開発マシンのローカルで起動をして、そのアプリケーションサーバーに対して今作ったアプリケーションをデプロイをしているというところですね。はい、で今ログが淡々と出ておりますが、そのうちブラウザが起動すると思います。で画面自体は非常にシンプルというか、単純なものであまり面白くないんですけども、よいしょ、いましたかね。まあ、こんな感じで例えば言語テーブルに見ると中見れますというだけのちょっと残念な非常にシンプルなクラッド操作の画面です。ですね。これが今ローカルで動いてますというところです。はい、というところでまず最初のところですね。ローカルで MySQL と GlassFish の上でアプリケーションを作りましたというところまで来ました。はい、次です。ではこの非常にシンプルな、データベースウェブアプリケーションですけども、これを Azure に持っていきましょうというところで、まずは EARS の仕組みですね、仮想マシンの機能を使って移行をしてみたいと思います。はい、 で、仮想マシンを作るデモというのは、基調講演ですとかおそらく、テクニカルセッションでも、ご覧になっているとは思うんですが、簡単に見てみましょうかね。新規で、バーチャルマシンでギャラリーというところで、まあ、何度も見ているだろう、まあ、Windows サーバー2008から2と2012にして各種の Linux のディストリビューションのベースのイメージがありますよというところです。でここではまあセント OS を使って作ったイメージがありますので、これはキャンセルして既に作ってあるものを見てみたいと思います。はい、こちらですね、佐藤直樹 -Linux という安直なネーミングの仮想マシンが作ってありますので、こちらを開いてみましょう。でこれも、まあ、他のセッションで見たと思うんですけども、標準で SSH ですね、セキュアシェルのポート22番が空いてますので、ターミナルでログインすることができます。はい、ということで、入ってみましょうね。これですね。が、今のマシン名で22番ポート SSH でつないでいますので、よいしょ。通します。VM 作成時に指定したユーザー名とパスワードでログインします。はい、で、まあ、あとは別に、Azure だからどうこうという話は全くなくてですね、まあ、普通に、Linux のコマンドラインでやることを、やっていただければいいです。で今回のデモとしては、MySQL を入れたり、GlassFish を入れたり、GlassFish の下で動く JDK を入れたりということをします。はい、ここではもうしてあるんですけども、雰囲気だけお見せしましょうかね。しょ、例えば、セントなのでパッケージマネージャーとして YAM がありますので、それを使って MySQL 入れたりします。よいしょ、でこれはもう入ってるので、入ってますよなんて言われてますね。はい、じゃあ MySQL つないでみましょうか。 MySQL の -なんだったかな、 U ですね。でルートでつないで、マイクの P と、パスワード忘れました。思い出します。3秒ください、はい、OK、 来ましたね。やってます。はい、でこれ実はもうデータベースを作ってあって、先ほどローカルで動いていた毎月のサンプルのデータベースもインポートしてありますので、データベースを切り替えます。データベース名が何でしたかね、サンキラと、でセレクトマスタフロムランゲージ、ランゲージでスペル難しいですね、よく間違えますけど、はい、同じ見えます。まあ当たり前ですね。はい、こんな感じです。これで拍手をされるとかなり恥ずかしいんです。もうやめますか。じゃあ終わりにしましょう。
3つ目無理じゃない。
はい、じゃあちょっとここはまあ冗長なんで割愛しましょうか。あとまあ同じように、まあ、グラスフィッシュも、JDK は RPM のパッケージであったり、GlassFish もシェルの形でインストーラーがありますので、同じように入れてあるんですね。はい、で、Azure としては、エンドポイントのポートを開けないと外部からは叩けませんので、GlassFish の場合には、普通にアプリケーションがにアクセスするポートと、あとは管理ポータルですね。GlassFish の管理ポータルにアクセスする、外部からアクセスする場合には、そのポートも開ける。データベースも今実は1体の VM にデータベースとアプリケーションタブ入れてますけども、データベースも外部からつつきたい場合にはそのポートを開けるなんてことをやっています。はい、それでは、よいしょ、アプリケーションまあデプロイしてありますが、それは冗長なのでちょっと外して、ここですね、Linux 8080と、はい、でまあ、アプリ的には全く画面が同じなので面白くないんですけども、こんな感じですね。ちゃんと、Linux の VM のマシン名でエンドポイント開けたポート番号で、まあ、同じアプリが動いてますと。でこのデータベースは同じ VM の中の、Linux 用の MySQL に対して、クエリをかけているということです。はい、ということで、非常にシンプルでしたけども、ここですね、イヤースのところ、
今日は2つ目まで。
2つマジですか、残り時間ないです、
残り時間ないです、あと50ページぐらい残ってます、
そんなまさかの展開
じゃあちょうど予定通り、
じゃああと1分だけください、はい、ちょっとそういう仕込みなしの無茶ぶりやめてもらえますか、はい、で3つ目パースです、まあ、イヤースもいいんですが、イヤース楽なんですね、やっぱ皆さん使えないと楽なんですけども、やっぱりパースにしてちゃんとスケールアウトして大規模にも対できるアプリをデプロイしていただきたいというのがまあ我々の思いでもありますので、ここは実は本編なのでこう割愛しないです、で、雰囲気だけです、じゃあお見せしますね、まずアプリケーションサーバーの方なんですけども、先ほど言ったようにエクリプスのプラグインがあって、まあ、Java の場合は JDK とアプリケーションサーバーとその上のアプリケーションを全部パッケージをしてデプロイします、下の OS はマイクロソフト側が管理をしますという世界です。でエクリプスのプラグイン、これエクリプスの最新版にプラグイン入れてあります、プロジェクトをちょっと作りますね、適当に名前入れてよいしょ、はい、で使う JDK の場所とかアプリケーションサーバーの場所をピッピッと選んで、ドットワーというのはウェブアプリケーションのアーカイブなんですけど、これを指定してギュッと固めるなんてことを自動でやってくれたりします。で単にアプリケーションのデプロイするだけじゃなくて設定を変更したい、例えば今回の私の例ですと MySQL のデータソースですね、データ DB 接続の定義なんかを変更したいので、そういった場合にはこの標準の機能ではなくてちょっとした Windows のコマンドラインのスクリプトを書いてそういった設定をしたりします。スクリプトの例もちょっとだけお見せしましょうかね。で基本的にはすみません、大きくしようとして閉じてしまいました、はい、まあ DOS というか、まあ、Windows のスクリプトで、まあ、JDK を展開したりアプリケーションサーバー展開したりアプリケーションをコピーしたりもろもろ自動化をするということですね。ここが、まあ、IaaS とパースで違うところで、 IaaS は自分で、リモートデスクトップとかシェルでつないで設定を変更するとそれが永続化されるというと、パースは基本的には人が介在しないモデルなので、アプリケーション必要なアプリケーションミドルウェア、その他設定変更は全部スクリプト化して自動化するという世界です。なのでそこの敷居はちょっとあるんですけども、これをうまくやってあげれば後の管理が非常に簡単になるという世界になります。まあ、簡単になる例として、そうですね、1分と言いながら長々と喋ってますけど、あと2分だけください
です
長いよ、どんどん伸びてます
。
ですね、まあはいスケールアウトも簡単ですよ、まあ、インスタンスも今1個だけなんですけども簡単に2個3個10個増やすことができたりします、はい、もう1個だけ、ですね、クリア DB という話を先ほどしました、詳細はクリア DB.com というサイトに行っていただくと、細かい説明があります。でもともとここは実は AWS 向けに RDB のサービスしてたんですけども、最近 Azure 向けにサービスを始めました。で、この会社から単独で買うこともできるし、おそらく気づいている方いると思うんですけど、Azure のウェブサイトの中で MySQL 作れますよね。これ実はこれを使ってます。ちょっと画面をお聞きしますけども、この一番安価な20メガのマーキュリーというモデルが実はウェブサイトの標準で入ってきているやつになっています。なのでそこの定義だけ紹介させてください。ウェブサイト1個作ってあるんですけども、MySQL を使う設定にしたウェブサイトでコンフィギュアというところを見ていただくとですね、よいしょ、下の方に実は MySQL の接続定義があります。でこう URL が cloudapp.net なんですけども、これがまさに ClearDB さんが Azure の上でマルチテナントの MySQL サービスを展開しているところということになります。はい、私のパスワードが見えているのでこれ悪用しなきゃいけませんね。でアプリケーション自体は、まあ、この形で、アプリケーションサーバーはクラウドサービスで、データベースはクリア DB へという形で同じアプリが動いて、よりスケールアウトしやすく簡単に作れますよというものがあります。ということで、私のパートは、まあ、Azure 各種の新機能が増えてきて、まあ、これまでのパースだけではなくて、より幅広く、さまざまな技術、さまざまな利用形態、活用できるようになってきたので、ぜひ、ご活用いただければなと思います。しゃべりすぎました。
じゃあ、
はい。
ありがとうございます。じゃあちょっと話を続けます。まあ、Azure の話は今、山先輩、今いろんなことを始めた。これ、OnX、これ、OnX ご存知の方、あまりいないですか。これ、MS さんが作ってる、なんと、Android 向けの言語、まあ、多分他に、いろいろ iPhone に対応していくと思いますけど、JavaScript で、で、On ってなんかいろんな、 場所、時間、その他の条件、要するにイベントが起きたところで何かをするっていうんで、クラウドと対話してスクリプトができて、それが Android に転送されて実行される。で、レシピっていうのがあって、SNS 的にも結構いろいろ面白そうな展開ができそうだということですね。まあ、これもぜひ、興味があったら見てください。あと、Node.js ですね。これはライアンダールが始めたやつが、去年の6月に、Windows プラットフォームの支援を MS が始めてですね、で、まあ、どんどん進めている。今、WebMatrix2 で Node.js を動かそうとか、そういうプロ。で、MS がコミットするいろんなオープンソースのプロジェクトたくさんあります。今はだから、オープンテクノロジーって会社ができて、で、今年の4月ですね。だから、オープンソースの本格的な取り組みはまだ始まったばかりだと思ってもいいんですが、Azure の GitHub、GitHub の中に、Azure、SDK 4PHP とか、まあ、Azure の SDK 自体も GitHub で公開されてますね。まあ、たくさん PHP、Java、Python。で、あと、その MS がコミットするいろんなオープンソースプロジェクトっていうのは、これは Apache の POI、これは Excel のまあ、ある種のプロトコルやデータフォーマットの公開ですね。で、それから、これ Azure SDK もそう。この Azure Ruby SDK、これちょっと残念なことになってるんで、後で、まあ、見なくてもいいかもしれないけど、それからいろんな、フリッカーフォワードだとか、オフィスのバイナリー、あ、そうですね、オープンオフィスだとか、オフィス系のフォーマットも実は、MS さんオープンにしてるんですよね。で、それから、PHP 系のがたくさんあるし、それから、パブサブの、分散パブサブのシステムも公開してるし、それから、SQL のいろんなマネージャー、それからそういうものが、ウェブデータアドミニストレーターとかそういうものが公開されてます。Unity もやってますね。たくさんあります。だから、そういうのをぜひ、MS のその、オープンプロジェクト、オープンソースプロジェクトってのは本当にもうすでにたくさん公開されてるんだってことをぜひご確認いただければと思います。で、もう時間が何分もないんで少しだけ、今技術の世界で話を解いてましたが、本当はやっぱり社会の中で情報のオープンネスを考えなきゃいけないというふうに思います。僕も災害支援いろいろやってて、で、やっぱりいろいろ、普通も考え、例えば地震や津波の緊急速報、皆さん、携帯を受け取るかもしれませんが、あれは、ある特定の会社のサービスなんですね。で、実際には、その地震速報っていうのは、気象庁が見てるんですが、気象庁は、情報を、どこに出すかっていう、基本的には、行政機関と報道機関、この2つがエンドポイント。で、我々は行政機関の先、あるいは報道機関の先にいるという形になっています。で、例えば気象庁は都道府県に、国から都道府県に行って市町村国民。これ、ある種のもう伝言ゲームですね。で、国から NHK、放送機関は NHK はこれハードコードされてるんだよね。NTT 東と西の NTT。で、そういう特定のメディアに依存してて、で、これはまずいです。まあ、いろいろあるんですが、気象庁の、ホームページの情報っていうのは、著作権保護で、別に悪意は多分彼らはないと思うので、まあ、習慣でそうやってるだけなんと思いますけれども、無断で転載副載出版、ダメなんですね、著作権保護。で、ところがアメリカの、海洋、大気圏局って、NOAA っていうのは、全然違うんですよね。で、基本的には、国の集めた情報は国がお金を出してやったんだから、それは国の資産だ。で、その利益っていうのは、政府情報がみんなに行き渡ったときに、一番価値が発揮できる。で、彼らは、公的機関の情報は、特にその、気象情報等は、パブリックドメインなんですね。この考え方が全然違うんですよね。で、この NOAA のポリシーっていうのは、公的機関に基づく観測、解析、モデル、予報、それに関連した情報の成果物は、タイムリーな仕方で、利用者にとって可能な最小限のコストで、オープンで無制限のアクセスを提供する。で、NOAA は国民にとってアクセス可能な形式で情報を提供するにあたって、データを改変しても構わない。で、それから NOAA はそのデータ成果物をインターネットからアクセス可能な形で提供する。で、これはいいですね。緊急地震速報とは、それは国が責任を持って、今だったら、インターネットを含めて国民に届けるっていうのは、それはある種の国の義務だと思うんですが、 でそれがオープンな社会の意味だと思ってるんですが、アメリカはパブリックドメインで国が一生懸命そういうことをやってるけど、日本はそうじゃないってことですね。で今アメリカでは例えばマイクロソフトはそのコネクテッドガバメントっていう結合した政府って、コネクテッドって言葉をたくさん使ってます。これもある種の社会のオープンです。でコネクテッドワールドだとか、それからコネクテッドシティズンだとか、そういうことがマイクロソフトさん の,政府向け の, 施策の一つの大事なポイントになってます。ところが実はこ の, コネクテッドシティズン、中身非常に面白いから今日時間ないと説明できませんけれども、やっぱりクラウドとクラウドデバイスの時代になって、政府と個人の関係が変わってるんだっていうことがあって、でただ今アメリカではそのコネクテッドシティズンっていうのは、コネクテッドって実はある種の流行語なんですよ。と言いますのは、Facebook はその会社 の, ミッションというのはこういう形で To make the world more open and connect、 オープンでコネクトな社会を作るのが我々のミッションだっていう話をします。オープンでコネクト、だからオープンだとかコネクトっていうのは単に通信やネットワークの問題だけじゃなくて、実はIT がその上に立っている社会の中でそういうコンセンサスがだんだん生まれてきている。でそういう背景をきちんと考えると、もっとオープンネス、あるいはオープンソースの生き方って広がるだろうというふうに思ってます。で、Facebook の上場文章をいろいろ引用してます。後で文章を公開しますので、これはぜひ Facebook のそのオープンエンドコネクテッド、あるいは MS のコネクテッドシティズン、コネクテッドワールドで、そういうコンセプトはオープンな技術を考えるのも多分ベースになる。どっちがベースか分かりませんけれども、技術の問題の中だけで多分考えるのは良くないというふうに思います。で、非常にラジカルなことをフェイスブックが言ってますね。で、マイクロソフトは本当にオープンソースで、オープン化っていうのは企業にとってもユーザーにとってもメリットのあるで合理的なものだというふうに僕は思ってます。で同時にオープン化の流れはある種必然的なものだと言います。で MS さんがオープンソースの取り組みを始めたのは僕は当然だというふうに思います。今日はあまり細かく見てこれなかったです。マイクロソフトは非常にきちんとオープンソースに向けた取り組みを現実に行っています。で何をしているか、何をしようとしているか、でそこで判断するのは僕はフェアだと言います。マイクロソフトは本当にオープンソースのオープンか、これは実は僕がつけたいというじゃないですか。僕はこれが実は愚問だと思います。 MS は明確にオープンソースに対して今真剣に取り組みを始めた、そういうフェーズだというふうに思います。でそういう意味ではマイクロソフトのオープンソースの取り組みを僕は歓迎して期待したいというふうに思っています。今日の録画の話はこれで、どうもありがとうございます。